時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方ですというところなんですけれども、今日はですね、先生はご用事がありまして、ラジオは欠席でございます。ということで今日私中島一人で、進めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。番組はですね、毎回森部先生の様々な、筋トレに関するメソッドとかですね、先生の考え方、社会に対するですね、いろんな思いとか、そしてですね、勉強のこととか、学生のこと、子供のこと、そしておじいちゃんおばあちゃんのこと、もう本当に多岐にわたりいろんな話題をお届けしております。共通しているテーマは筋トレは世界を救うということでございますね。まあ皆さんもですね、このテーマを聞いたときに、筋トレで世界を救うってどういうことって思うかと思うんですけども、実際にですね、森部先生の話を聞いていると、いろんなことが筋トレをすることで解決していくっていうのがですね、本当に繋がってるなというのが面白い、そんなコンテンツをたくさん配信しております。そしてラジオだけでなく、後日ですね、インターネット上でも聞けるように、この放送はアーカイブをですね、作成しております。もし皆さん Facebook とかなさってる場合はですね、 Facebook 上で福岡街角森部宿の Facebook ページございますので、検索していいねをお願いいたします。そうしますと放送アーカイブがタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけますので、こちらもチェックをお願いいたします。さあ、ということなんですけども、今日はですね、まあ、ユーストリームを今ご覧になっている方がいらっしゃいましたら、私がですね、着物を着ているという状況でございまして、何をやってるんだということなんですが、これは私は今日、また、このラジオ前にですね、まあ、前後に、ラジオがあります、大名という地区で、まあ、ちょっとイベントをやっておりまして、それでちょっと着物を着ているということでございます。これ、古紋という着物なんですけれどもですね、普通の訪問着よりは、ちょっとカジュアルに、そして浴衣よりはちょっと着物っぽくというような、カジュアルに着れる和服ということでですね、初めて着させていただきましたけれども、ちょっとなんかね、背筋も伸びていい感じでお届けできるかと思います。そしてこのまるで今日はですね、ちょっとコスプレっぽくなってますけれども、ゲストの方もかなり濃い方が来てくださいますので、そちらもお楽しみいただければと思います。ということでぜひ、まあ、森部先生は今日はねご出演になりませんけれども、どうぞチューニングはそのままでお願いいたします。福岡街角森部宿、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。さあ、続いてのコーナーはマイジムということなんですね。毎回、森部スタイルパワーポージング MSPP のお話をさせていただいておりますけれども、今日はですね、ずっとこのもう1年以上、もう2年近く、あ、もう2年経ったか、2年以上ですね、森部先生のメソッドを聞かせていただき、でその教えをもとにですね、私も、筋トレをさせていただいております。まあ、そんな中で私自身感じていることをいろいろとお伝えしたいなと思っております。私がですね、この森部塾の筋トレに、出会って実際にやり始めたのはですね、ちょうど1年半ぐらい前なんですね。で、その時はたまたま一緒にこの番組で企画でですね、女の子にこうちょっとダイエット企画だみたいなことをやり出したんですけれども、ちょっといろいろ事情があってその子が継続できなくなったということがありまして、じゃあちょっとどうするんだと、見回してみたら、ね、僕がいたみたいなね、中島くんやりなさいよみたいな、僕ですか、最初はですね、まあ、言い訳ではないんですけれども、ナビゲーターという立場としてですね、森部先生のお話を中立的な立場で引き出すみたいな気持ちでおりましたので、僕はどちらかというと筋トレをせずに森部先生の話を聞き出す方がいいんじゃないかと思ってたんですね。でも実際にこうやり始めましたらですね、非常に最初きつかった。もうとにかく、なんじゃこりゃみたいな感じできつかったんですけれども。まあそれも目標があったんですよ。およそ1ヶ月半ぐらいで6パックを作ろうという。 まあ、普通に森部先生のメソッドがきついわけではなくてですね、やっぱりそのどこまでにどうなりたいかによってやっぱり負荷とかもですね、頻度も変わってくる、うん、負荷も頻度も変わってくるということで、まあ、短い期間での6パックを目指そうということだったんで、まあ、ちょっと負荷の高いトレーニングをさせていただきました。で、私ずっと昔剣道をしておりまして、まあ、スポーツはあんまり得意ではないんですけれども、まあ、剣道をずっとやってきたのでちゃんと筋トレとかもやっていたつもりなんですね。でその中でお腹が割れたことはなかったんですね。腹筋がこうボコボコってなったことがない。でも友人とかで腹筋がボコボコってなってる友人もいたんですよ。なので、あ、僕はその腹筋が割れないタイプの人間なんだなと思ったんですね。あ、そうだ、だから絶対僕やっても腹筋は出ないだろうと思ってたんですけど、まあ、森部先生曰く、いや、そんなことないですよと。いや、ただぽっちゃりしてただけですよと。もうズバリ言われましてですね。本当かなと思って実際にやってみました。で、1ヶ月半後、ちょうどですね、森部塾で夏合宿に行ってですね、みんなの前でそのシックスパックを披露するというお話だったんですけど、なんと、うっすらではございますけども、あ、そこに腹筋があるねっていうのが分かるぐらいまでにはなったんですね。いや、1ヶ月半できっちり腹筋の形がみんなに分かってもらえる、ね、シックスパックとは、ね、言えませんけれども陰影は出た、うん、それだけでもですね、僕はテンションが上がりまして、でみんなにも変わったねとか言われたりなんかしてですね、まあ、そっからまた真剣に取り組むようになりました。そして、やっぱこう、面白いのが、そうやって何か目標を立てます。それが 100% 到達できなくても、80% でも、こう変わったことが周りの人からもわかるとか、自分でもわかるとか、いうことで周りから、お、すごいねとか、変わったねとか、やるねとか、自分でも、お、変わったね、お、ちょっとやった、腹筋がうっすら見えてきたとかいうのが、また次のモチベーションにつながるんですよね。そうしますと今度はですね、私ベンチプレスですね、これにちょっと挑戦してみようと思ったんです、夏以降ですね。でちょっとやってみたら全然上がらなくて、そこで聞いたんですけども、やっぱりいろんな筋トレの方法あります。体幹トレーニングといって、まあ自分の体重だけで使うものとか、マシンのトレーニングとかもあるんですけれども、ああいうベンチプレスとかいうのはですね、まあジャンルで言うと、まあフリーウェイトといって、まあ重りを使って、その重りのこう体に持ってですね、手とかに持って、その軌道によってその刺激する箇所を変えていくということなんですが、やっぱりね、フリーウェイトは技術的に難しいんだそうですね。だから正しいフォームとかをしないと怪我もしやすいですし、正しい重量とフォームができてないと思った箇所に効かすことができないというふうに、深いところもですね、出会いました。あ、なるほどね、ということがわかるようになりました。で、肝心のベンチプレスなんですけども全然上がらないと、うん、もうなんか危なっかしいんですよ。フラフラしたりなんかしてね、もう顔に落ちるんじゃないかみたいな。落ちないんですけどね、ちゃんとこうバーがあってそれで受け止めるようになってるんで顔とかに落ちないんですけども、なかなか上がらないと。なんでだろうと。じゃあバーベルは難しいんで、とりあえず今度ダンベルって言って片方ずつ持てるのでね、やってみたりとかする中で一つのことにこう気づいたんです。それは何かというと、バーベルをグッとこう上げるときですね、寝そべってこう上に上げるときに、やっぱ右と左の肩がこうバラバラに動いてるんですね。で、どうしてその動きになるのってなったときに、左の手首をかばってるっていうことが分かったんですよ。左の手首が僕弱くて、よく怪我をするんですね。で、以前それは昔の古傷じゃないんですけど、オートバイに乗ってて転倒して手首を痛めて、まあ、その治療の時に、まあ、ステロイドとかを打ってちょっと固めたりしたところから、ちょっと左手をかばうような感じでこう肩でこう回転を入れたりするようになってたんですね。まあ、そういうのは多分癖がついてるせいか、左が弱いのか、肩のこう使い方がおかしいのかわからないんですけど、要は左右のバランスが悪いということが分かったんですね。やっぱそれをするまで、普通に生活はできてるので、そんなことには全然、ね、向き合う必要もないし、向き合うことなかったんですけども、そっかと。僕は手首が弱い、左肩が弱い、ということで、今度はですね、そっから手首を鍛えるということをちょっとやり始めたんです。ダンベルを使ってですね、 ダンベルを重りをつけずにですね、持って手首だけでクックックッと上に上げていく。まあそれは上の方に、なんて言いますかね、自分の方に引きつけるのでも、甲を、手のひらのですね、甲を上にしても、手のひらを上にしても、どちらでもいいんですけども、それをやってですね、こう手首をこう鍛えるというのをちょっとやってみました。で、ちょっと痛みはあるんですけども、しっかりとその痛みも、向き合いながら、こう鍛えるつもりでやっていくとですね、少しずつ、改善していくような気がしてですね、今まだそれが完全に改善はされてないんですけれども、何が原因でそのバーベルが上がらないのか、そこがこう分かっただけでもですね、非常に大きな気づきだったですね。はい。まあそれもですね、私サーフィンもするんですけれども、サーフィンの時パドルって言ってですね、ボードの上で寝そべってこうやるんですね。その時も左右対称にこう書かなくちゃいけないんですけれども、そこもやっぱりその手首のせいで肩の回転とかおかしくなってて、どうも左のですね、こう内側の筋肉がなんか痛くなるような印象があったので、そこもこの手首の部分が解消すれば、またフォームが変わってくるんじゃないかというふうに期待しております。まあこういったですね、もう本当に語り始めたらキリがないんですけれども、今のがですね、自分の運動面でのですね、改善したなというか気づきがあって、驚いて喜びがあって、みんなに言いたいといういろんなポイントですね。そしてもう一つがですね、健康面ですね。はい。健康面で言うとですね、まあ今ちょっとすいません、これ鼻声になってるんですけど、これ風邪をひいてるわけじゃなくて、副鼻腔炎っていうのになってしまっててですね、昨日、実は、1ヶ月ぐらい前からちょっと調子が悪くなってたんですけど、最近こう筋トレをしてることで、かなり、体温が上がってまして、ずっと夏場のですね、冷房をガンガン効かせた、家でも僕一人風邪ひかないという状態が続いてたので、まあ、ちょっと調子に乗ってたんですね。そしたらちょっと鼻がちょっと詰まってきたなと。いやでもこれも筋トレで解消してやろうということで、病院に行かずにずっと放っておいたらですね、どうも鼻の副鼻腔までいろんなこうちょっと海とかが溜まっているような感じになってるみたいで、海って鼻水が溜まってるみたいで、昨日レントゲンを取ったらもう中島さん真っ白ですって言われてですね。で今薬を処方されてますけれども、まあそうやってこう、そうなんです、基礎体温が上がったんですよね。筋トレすることで暑いんですよ。だからもう家族のみんながこうちょっと寒いって言ったり、こう布団をかぶってる時でも僕は布団をかぶらずに全然平気とかですね、風邪もひかないみたいな。で基礎体温が上がることでですね、なんて言いますかね、こう風邪をひかなかったりするので、自分の仕事とかに関してもこうバイオリズムあるじゃないですか、こう調子が悪くなったり良くなったりとかあるんですけど、その波のですね、伸縮っていうか、その振れ幅が小さいんですよね。だからいつもある程度のパフォーマンスがずっとできてて、わあすごく落ち込むわみたいなことがあまりない、まあ、これは本当に仕事面でも自分の集中力とかですね、モチベーションをキープする上でも非常に良い効果を感じておりますね。そこがでも本当大きいですね。で体が変わる、そして、基礎体温も上がって調子も良い。でもう一つやっぱりお腹が出ないと言ったらあれですけど、昔ほど出ない、出てなくて、お腹がこう引っ込んでるとやっぱり内臓が元気なんですよね。で内臓がすっきりしてるんで、ご飯も美味しく食べれる、まあ、そういう風なこう食事にもですね、気を使ってなるべく炭水化物中心というのはタンパク質中心のご飯にしたりすることで、本当に体調がいいというかですね、消化に関しての負荷が少し少なくなっているような気がしますね。昔だったらご飯をどか食いとかしてしまって、その後胃がもたれてしまったりとかしてたんですけども、最近胃がもたれるということもうほとんどないですもんね。まあ、そういうのがいいところなんですけれどもね、まあ、先週もちょっとお話したんですけど、その分ですね、ご飯を食べない分ちょっとお酒を最近ちょっと飲んでしまうので、まあ、そこはちょっといけない、ちょっと気をつけなくちゃいけないなというポイントかなと思っております。まあ、そんな感じで、まあ、全く、まあ、今回の、今日森部先生がいないので、僕のですね、中島流パワーポージングスタイル、MSPP ならず、MSPP、NSPP をですね、中島スタイルパワーポージングお届けしようと思ってたんですけども、まあ、大したこう、格好の話にはなってないという。じゃあ、一体中島さんはどんな筋トレしてるのっていう話になると思うんですけども、 ちょっと僕のメニューをね、皆さんにお伝えします。これ毎日やってるわけじゃないんですけど、一応毎日何かどっかの部位をやろうとはしてます。で、大体時間があるときはですね、こういうメニューでいってます。最近はですね、まずジャンピングスクワットですね。ジャンピングスクワットを2分やります。ですね。で、その後ですね、片足立ち。片足立ちの、体を床に対しての水平、平行ですね。床と平行にする、まあ、飛行機みたいな感じにして、片足で立つっていうのを、1分ずつやります。ですね。で、その後ですね、腕立て伏せ。腕立て伏せをワイドの形でキープ2分ですね。で、今度、ナロー、胸のすぐ近くで、狭くして、2分やりたいんですけど、ここは1分も持たないです。2分だとしたらですね。で、なんとか1分そこを持たせるようにしていきたいなというのが課題です。で、その後、腹筋ですね。腹筋は L 字のような形で足と頭を上げた状態でキープ2分ですね。で、その後、背筋ということで、お腹をうつ伏せの状態にしてですね、そこで、両足、足とですね、胸を上げてキープで1分。で、その後ですね、横向きになりまして、横向きになって、肘で体を支えてですね、横向きに斜めに立って、下の足は曲げていただいて、膝でこう、床をですね、掴むような形で、上の方の足を伸ばしたまま、ぐっぐっと上げていくというようなものを左右やります。で、今度は、同じ横向きの形で内転筋を鍛える意味でですね、今度は下の方の足を上げていくような感じですね。上の方の足で支えて、下の足を胸の方に引っ張っていくという内転筋をですね、やるのを左右やります。で、その後ですね、椅子ですね、椅子の座面を掴んで、腰を浮かしてですね、足をぐっと上げるというところのキープが1分ですね。ここまで来たら、今度はダンベルを持ってですね、今度は上腕二頭筋をーキープするのをですね、大体20回、あれは何キロかな、20キロでやりたいんですけど、大体いつもですね、15キロとかでやってます。15キロで、それを20回っていうのをですね、やって、終了というような感じでやっております。まあ、ここまでやったらですね、大体ハーフ言いながらやったら、もう50分くらいかかってるんですけどね。まあ、日常で50分取るのってなかなか難しいとは思うんですけれども、まあ、そのうちの何か一つでもいいので、あ、負荷がかかったなぐらいのものをですね、1日1個でもやりながら、筋トレは歯磨きと一緒、ね、習慣化、1に習慣化、2に頻度、3しがなくて、5に強度ということでですね、続けていこうかなと思っておりますので、ぜひ皆さんも試してみてください。ちなみに僕ライブとかもやってるんですけども、ライブに来たお客さんにもですね、たまにライブ中に一緒に筋トレしましょうって、そのライブの会場でそのまま筋トレをさせるというパフォーマンスもやっておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。ということで、以上、マイジムのコーナーでした。では、ここで一曲、マッスルソングいきたいと思います。今日のマッスルソングは、お馴染みになっております。ゲットのテーマソングで、Move and Continue。